それでは聖書拝読ヤコブ書2章18節から20節までです。新約聖書の423ページです。拝読いたします。しかしあなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょう。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ああ愚かなものよ、行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのか。
それでは神の賜物としての誠の信仰と題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
それではどうぞ足を楽にしてください。はい、今日はね、初めて、ね、木村さん、はい、どうも歓迎します。皆さん、今日はあのヤコブ書の内容をですね、続いて取り上げておりますけれども、1月、昨日ですかね、大寒を過ぎましてね、いよいよ寒さが最も厳しくなる頃になりました。岡山もね、少しインフルエンザがね、注意報から警報に変わったみたいです。関東の方がね、今ちょっとインフルエンザ随分と多いみたいですけれどもね、こちらも少しずつですけれどもね、インフルエンザ流行るような傾向が出てきますけど、まあ、これから一番寒くなる季節ですのでね、ぜひ寒さね、健康には留意していただきたいなと思います。
はい、
まあ、しかしね、もう2週間もすれば立春でございます。梅の剪定が始まっている、ね、岡山の後楽園は、ね、梅の剪定が始まっているそうですし、もうつぼみが、ね、膨らんでいるということで、そうは言いながらもね、春の足音も少しずつですけれどもね、感じる頃になりました。雪もね、随分と降ったかと思えばね、また雪が溶けたりしながらね、これからまた今週は寒さが戻りますので、ちょっと気候の、ね、変動がありますから、気をつけていただきたいなと思いますね。
はい、
ここ綺麗なね、ヒヤシンスこれね、咲いてるんですけどね、見ました？
はい、
球根が上に出てるからね、
はい、
か私感動してるんですけど、はい、土に来らないで出た状態をすることもあるからね。1月ですからね、年始めということでね、皆さん前回は私東京の方にちょっと行ってまいりまして、新春のセミナーをね、1日セミナーがあって、聖書研究会の場に、ね、行ってまいりまして、いろんなことを、ね、学んでまいりましたけど、その時にね、東京 の、 東郷神社というところを訪れたんですよね、先週しましたけど、先週はですね、岡山の神社に行ってまいりました。
へ、
私の岡山の神社の初詣、
へ、
どこに行こうかなと思いましたら、やっぱりね、もう今年はここしかないなとことでありましてね、和気神社に行ってます。
和気神社。
皆さん和気神社ね、行かれたこともある人もいらっしゃるかもしれませんが、和気町というのがね、岡山にありますけれども、そこに和気神社というのがね、あります。これは別に和気町の和気ではなくて、その出身地、和気の出身である、ね、一人の 有名な方がいらっしゃるんです。平安時代のね、偉人でありますけど、和家の清麿という、ね、方を、まあ、お祭りしている神社、和家の清麿、まあ、いろんなことでね話をしてきたことがありますけど、今回行きましてまた新しく気づいたのはね、大輔君、学問の神様です。和家の清麿ね、学問の神様と言いますと皆さん菅原道真公をねまず挙げますけれども、実はこの和家の清麿という人が最初にですね日本の私学を作った、厳密に言うとこの息子さんなんですけれども、和家の清麿の意思を継いでですね私学、私の学、公文院というね、公文院という私学をね、学問所を作ったということで、そのことから学問の神様でもあるというふうに言われてますので、行きましたらやっぱり受験生のね、お祈りをしますよということで出てました、ねね、学業成就、もしあれだったら和家神社にね受験前に足を運んだらいいと思ってそんなこと思いますけどね、もちろん教会でもお祈りしますけど、和家の清麿にもぜひ、まあ最後は自分の実力であって、ね、はい、そういう言われがあるみたいですけどね、まあ、しかしこの度ね、どうして和家神社、と思ったかと言いますと、やっぱり今年はね非常に大変な年になるだろうなと思っています、ね、そんな中でね、前回もちょっとお話ししましたけども、私たちは無教会主義というものをね一応こう受け継いでおりますけども、その無教会主義をね始められた内村鑑三先生がね、何度も言いますが100年前に、ちょうど100年前から100年前ですね、再臨運動を始められました、1918年、ね、1月の6日この日が最初の聖日であったということでね、再臨のための講演会をね始められて、でそこから全国ですね、回られてですね、まあ、再臨に対する備えということでの聖書講義をね始められました、一説にはですね、内村先生のふるさとである赤城山でですね啓示を受けたと言われてですね、その啓示の内容は主が来られる、再臨があるという内容であると ともにね、その主はねこの日の本の国に来られると、そういう啓示だった。そこで内村先生はですね、今こそ主をお迎えする時だということでね、日本のいずこに主が来られるのか、あるいはいずこに来られても良きようにですね、私は道備えをしなければいけない、まあ、そう思い立ってですね、何名かの方と一緒にですね再臨運動を始められて、そして1918年から2年足らずだったと言われますけれどもね、再臨講演をずっとですねしていかれたということがあります。まあ、当然この再臨運動にはキリスト教会のみならずですね、当時の国家というものからもね非難をされまして、多くの方たちがねこの再臨運動をある意味で弾圧してくるわけですよ。でまあそういうこともあってかなと言われますが、2年間続かなかった、1年ちょっとだ、まあ、しかしこの短い期間ではあってもね、内村先生が再臨主が来られるんだということを、まあ、全国に宣布しながらね、まあ、講演されたということは私は非常に意義深いものがあったのではないかなと。でなぜこの再臨運動を行ったのかというその一つのね要因が、実は世界が混乱しているという情勢にあった。まあ、ことに1914年に始まった第一次世界大戦というものをね、吉村先生は見て、新しい戦争がやってきた、今までの戦争ではない、世界を巻き込んでしまう戦争が起きる、そういう時代が来た、しかも化学兵器の進歩によってね大量殺戮が可能になった、でこういう時代を迎えた私たちはね、いかにすれば世界平和をもたらすことができるのか、内村先生は聖書を学びながらですね真剣に世界平和を考えたわけですね。そして実はこの世界大戦が始まる前にそれをすでに予期しておられたのかね、1911年にね世界の平和はいかにして来るかという論文を書かれました。世界の平和はいかにして来るか、それから同じくですね、世界は果たして進歩しつつあるのか、世界は果たして進歩しつつあるか、まあ、この2大論文を、ね、執筆されたんですね。 で、世界の平和はいかにして来るか、あるいは世界は果たして進歩しつつあるかという、この内容を通してね、確かに文明は進歩し、技術は発展しね、特に科学技術というものは私たちに平穏な暮らしを保障してくれているんではないかと思いかけていた時期ですね。もしかすれば世界は本当に一つになって、そして私たちは便利な生活手段を手に入れることによってね、本当に今までにはないような世界がやってくるんではないか、まあ、こんな風に世界中の人たちが何か希望を感じていた時期でもあるんですね。しかしその一方でね、ヨーロッパではその世界大戦の火種がねあった、あるいは世界を見渡せばね、紛争の種があった。世界平和はいかにしてやってくるのかと内村先生は真剣に問わざるを得なかったし、果たして本当に世界は進歩しているんだろうかということもまた問わざるを得なかったですね。で、この2つの論文の結論はね、世界平和はいかにして来るか、世界は本当に進歩しているのかというこのテーマに対して内村先生の答えはね、世界平和は再臨によってでしか来ない、人間の力をどんなに集めたところで、人間の知恵をどんなにかき集めたところで、人間の英知をどんなに過去を掘り起こしてみたところで、私たち人間の手によってはいわゆる世界平和は訪れない。たとえ平和が訪れたとしても、それは一時的なものであって、まさに永遠なる平和、ね、恒久的な平和ということにはならない。私たちは永遠に変わることのない絶対的な平和を求めているのであるから、その平和はいずこに来るか、ね、それは再臨しかないんだ、まあ、このように語られてね、でそして、まあ、その7年後からね、いわゆる再臨運動が始まっているということを思いますとね、ちょうどこの20世紀の初頭にね、内村先生が世界の現状を見渡しながら、文明の発展とともにね、人々が時に歓喜しているその狭間でね、いやいやそうではないんだという心の内にですね、何か憂いを思ってね、世界を見つめていらっしゃった、まあ、ちょうどそれから100年経って21世紀というね、新しい扉を開いた私たちはどうですか皆さん。21世紀に入った時ね、人々はある意味でね、平和がやってくると思いましたよ。なぜならば冷戦が終わったから、ベルリンの壁が壊れたから。誰が想像したでしょうか、あのこと。私もその当時大学生でしたけれどもね、大学の教授の中にはね、東ヨーロッパ、東ヨーロッパを研究している学者の先生がいて、私学生新聞を作っていたのでね、その先生に取材しましたよ。でもその先生が言ってました。まさかね、ベルリンの壁がね壊れるとは思いました。そういう時代がねあったんですよね皆さん。でそれを超えて本当に米ソが一つになってね、あのゴルバチョフ大統領とね、レーガン大統領、あるいはブッシュ大統領が手をね握手して にこやかに笑ってる姿を見たときに、世界平和が来るんじゃないか。ところが皆さん、21世紀に入った途端にね、あのアメリカのね、ワールドトレードセンターにね、飛行機が、旅客機がね、突入した。それが全世界に映像としてね、配信されたときにね、世界平和というね、この夢物語が崩されてしまう象徴的な場面だったです。そしてアメリカによるね、中東への介入が始まってね、それ以後どうですか皆さん。この21世紀は AI の時代が来た。もう最近皆さんすごいでしょ AI。 皆さんこれからもう病院に行ったらね、ロボットが対応するみたいな。人が見てね、問診したりね、あるいはその先生の今までの経験から顔色見たり、ちょっとこのね、あの脈を取ったり、そんなことで分かることではもうはるかに超えたことが AI で分かるそうですね。で見て誰も気づかないことまで見えるそうですから AI の目は。どうします皆さん、病院に行ったら AI がこんにちはとか、たまには冗談を言うみたいよ、今日ご機嫌いかがとかね言うみたいですから。 AI って人工ロボット、ものすごいデータ量でしょう皆さん。一回診察受けたらもうカルテが全部頭に入ってるから、普通のおじさんだったら、あなた言ってきましたかねってカルテに言って、甘いはこうでしたねということで AI が全部してました。皆さんね、なんかフェイスアプリに行ったら 胃腸は良くなりましたなんて聞かれてみてください。そういう時代は来ると言われてるけど、でも皆さん本当に平和ですか？世界は進歩してるんでしょうか？内村先生が今から100年前に問われたね、この命題は今日に至っても解決していないんじゃないだろうか。世界は本当に平和になるのでしょうか？世界平和はいかにして来るんでしょうか？世界は真に真に果たして進歩しつつあるんでしょうか？というこの問題はね、変わらないと思います。そこで私たちはね、聖書を学ばねばならないと思います。聖書にこそね、その鍵があるんだと内村先生は聖書研究に勤しまれた。そのことをね、私の生涯のテーマとしてね、聖書に取り組みたいなと思っていますけど、その中でね、この我が国日本をね、私本当に愛するものとしてね、今年はそういう意味での一つの困難がね、日本にもやってくるかもしれない。これを国難というならばね、まさに国難ですよ。その時にね、思い起こしたのがね、この牧野清麿という人でありました。詳しいことはまたね、いつかお話できたらなと思いますけど、牧野清麿、今日ね、この人の名前をちょっとね、覚えていただいて、でこの方が語った言葉、これが実にね、私は心に刻むべき名言ではないかと思っているんですね。年の初めにね、そのことを感じて、この度あの和気神社をね、お参りに行きました。和気の清麿という人がなぜ有名になったのかと言いますと、この人はですね、当時、女性の天皇で、高賢天皇という方がね、院政を引いて高賢上皇になった時代にですね、実はある病に倒れるんですよね。で当時はやっぱり病、特に天皇家の方たちが病に伏すと、まあ、各神社お寺というものでね、祈りをするっていうのがよくあったそうです。で岡山にも西条稲荷というのがありますけれども、あれもね、天皇家の方が病に伏した時に祈った時ね、仏様が現れたという逸話から出発していますよね。で実はこの時は有名な道教というね、皆さんちょっと聞いたことあるかもしれません、道教という僧侶がですね、実はこの上皇のために祈るんです。するとその病がね、癒されるんですよね。でこの道教の祈りによって癒されたということから、この高賢上皇はね、道教を寵愛します。まあ、しかしね、その後の天皇が立って後ですね、なんとこの高賢上皇はもう一回天皇になるんです。でこういうことが昔あった。すると名前は変わります。聖徳天皇という名前でもう一度天皇に即位するんです。まあ、この経緯はちょっといろいろあるんですけれども、時間の関係で省きますね。でこの聖徳天皇になった時に、実はこの道教が非常に権威を持っておりまして、当時ね、法王といって、普通の僧侶は到達しえない地位についておりました。ローマ法の法と同じ感じですけれどもね、法王という立場についています。これは天皇に次ぐ行為なんですね。天皇に準ずる行為というべきもので、これほど影響力のある立場に道教は当時、まあ、ついていたということですね。でその時に驚くべき神託、神のお告げが京の町を騒然とさせますね。でそれが宇佐八幡宮というね、大分県にあります、宇佐八幡宮で、皆さん当時ね、宇佐八幡宮はね、伊勢神宮をしのぐ日本で一番大きな社で、この宇佐八幡宮の神様がね、何と言ったかというと、道教を天皇にすれば天下太平たらんと言ったんですよ。道教がもし天皇の座につけば日本は太平になりますよ、国家太平、日本は平和になるんだ、まあ、こういうですね、お告げというものがあった。でこれを聞いた聖徳天皇はですね、さすがに天皇家ではない一僧侶がいかに道教といえどもね、天皇の座につくということは今までの歴史にないことだから、これは大変なことだというので、それが本当であるか否か、その真意を確かめるために、最初この和気の清麿のお姉さんがいます。お姉さん広虫という、 この和家の広虫という人を宇佐八幡宮のとへ送ろうとするんですよ。ただ京都からね、大分まで遠路はるばる、女性が行くのは大変だろうということで、その代わりに弟であった清麿が宇佐八幡宮に出向くことになるんですよ。で、皆さん、この宇佐八幡宮の神様の前にぬかずいてね、清麿は沐浴し、ね、お祈りを捧げるんですけれども、その時にですね、どんな思いでこの神の前にひざまずいていったのかと言いますと、それが有名な言葉で、我一人天地に恥ずという言葉であります。和気神社に行きますと、この言葉が石に刻まれてね、でその下に清麿公の直筆だというので、本当にこういう言葉を書いたなと思いますね、筆で。ちょっと旧字体になりますけど、これでどう読むかというと、我一人、ね、我一人天地に、これで恥ずと言います。我一人天地に恥ずという言葉を残したんです。でこれはどの意味かというとね、世の中の人が、ね、世の中の人がどうであったとしても、自分だけは、自分一人だけは天地が澄み切っているように、その澄み切った心で恥じることのない生き方をしたいというのは、なぜかと言いますと、当時道教という人は、先ほど言った法王という位についたように大変な権威を持っていました。権力を握っていました。そしてその法王である道教を天皇にせよというこの言葉に対しては、当然多くの人は驚いたんだけど、誰も声を上げることができなかった。それはおかしいと言える人はいなかったんです。というのは、それほど道教というのは当時権力を握っていた。そこでね、一人この和家の清麿はですね、宇佐八幡宮に行きましてね、そして祈るんですね。本当にこんなことが神託、神のお告げなんですか、一度目二度目とね、道教を王位天皇にせよというんです。これはまだ意味が深いよね。今日はこの話はしませんけど、ね、しかし清麿がすごいのは、一度二度その神託を聞いた後、こう言ったんです。信じがたし、我信じがたし、そして私は本当に今この気持ちですね、世の中がどう動いてるかわからないけれど、もう一度私は自らの心を天と地の前に恥ずかしくない、そんな心で祈り上げたいと思う。そう言ってね、もう一度ひざまずいて神に祈りを捧げます。その時来た宇佐八幡宮のね、神託が何かというと、こうなんです。ちょっと難しい言葉ですけれどもね、我が国は開闢以来君臣の分定まれり、臣をもって君となすこといまだあらざるない、天津棺は必ず校長を立てよ、無道の人はよろしく払い除くべし。どういう意味かと言いますと、私たちの国は始まって以来、君臣、君、つまり君主と臣下の分、つまり君主と臣下の関わりは定まっている。臣下が君となす、臣下であるところのものが大きみになるなんていうことは未だない。したがって必ず公党を守れなさい、公党を立てよ、そしてそうでないことを言うような無道の人は、これを早く払い除くべし、はい、つまり 道教を大いにする、道教を高位に立てるなんてことはとんでもないこと、国の根本を揺るがすことだ。我が国は開闢以来決まっておる。だからそういうことを言う者は早く排除しなさいというお告げだ。これを持ち帰ってね、京都に戻った時ね、やっぱり先ほど言いましたように、多くの人は心の中ではそれはそうだと思ったかもしれないけれど、この清丸の言葉をね、何とも言えない思いで聞いたというんです。天皇でさえそうだったというんですよ。聖徳天皇というのは、聖徳天皇はね、先ほど言った高賢上皇だった時にね、恩義があるので、道教に対して。でもこのね、清丸のお告げをね、聞いてきた清丸のこの信託によってね、道教が天皇になるということはなくなりました。しかし聖徳天皇は道教のことを思ってかね、そのことを告げた清丸を流罪にするんですよ。鹿児島県にね、流罪になるんです。その時面白いですね、皆さん別名をつけられるんです。わけ清丸でしょ、名前を変えられるんです。わけべの北名丸、昔の人面白いね、そういう名前をつけてね、大隅の国鹿児島県無罪になるんです。それからお姉さんまでね、お姉さんは広虫でしょ、狭虫、セムシとかセマムシという名前に変えられて無罪になるんですよ。まあ、しかし歴史はね、面白いもので、その聖徳天皇が亡くなった後ね、2人は名誉回復されて、そしてその次の代の桓武天皇の時には清丸は大変寵愛されてですね、そしてその後にですね、また政治の表舞台に入ってまいります。まあ、しかしこういうことがあった時にね、まあ、私はこの度その和気の清丸の祀られている和気神社に行ったのは、ね、まあ、日本の国においてね、今今年議論になるかどうかわからないけれども、平成がもう終わりね、新しい元号が今年の秋には発表されますけど、もう一度ね、天皇権に対する、あるいは女性天皇や女系天皇に対する議論が現れる可能性があるでしょう。私はもうはっきりと言いたいんです。このね、清丸だけが皇朝を建てようという、ね、天地開闢以来この国は万世一系でありますという、このことに命を懸け、そして我一人天地に恥ずという祈りを込めてね、国の根本を守った人です。この事件の、ね、大きさをどれほど、まあ、認識するかって別ですけど、実はもう明治の頃、ね、あるいはこの昭和の初期まで至るまでは、日本の英雄は楠木正成と和気の清丸だった。そして皆さんご存知でしょうか、皇居の周りには天皇家を守り、天皇の前に忠誠を尽くした人たちの銅像がたくさんあったそうです。ところが GHQ が入ってきた時に、皇居を取り囲むありとあらゆる偉人の銅像を取り除いたんです。こういう国の体制はもう終わったんだ、ね、それまでの歴史は変わるんだということで、それまで愛されてきた偉人たちの銅像が取り除かれたそうです。ところが GHQ はそれを知ってか知らずか、これも私は神の廃材だと思うけど、取り囲まれてた銅像の中で今なお残ってる銅像が2つだけあるそうです。なぜ GHQ はこの2つを取り除かなかったんだろうかと思う。不思議ですよね。一つは楠木正成の銅像です。もう一つは和気の清丸の銅像なんです。なぜマッカーサーはね、GHQ がね、その2つを取り除かなかったんだろうか。日本の精神性がね、ここにあると、私は理由は定かでありません。ここは私の推測だけどね、やっぱ神の摂理があったんじゃないかな。だからね、今年を迎えて、新しい2018年を迎えてね、この岡山の地にあって本当に偉大な方がいらっしゃったということでね、この度お参りに参りまして、手を合わせて参りました、ね、で、この時初めてですけど、和気の清丸の素晴らしいね、銅像が立ってます。その台座はね、中曽根康弘元首相のね、筆です、ね、和気の清丸の子と書いてある。 でこの度行ってきたんですけどね、あの参拝をする前にその和気の清和の銅像がもう本当に高い銅像に立ってるんですよ、うん、凛々しい顔してね。で稽古ハスと2人で行ってましたね。稽古ハスがうわっついてね、ここに立つと目が合うってあのね、和気の清和がぐっと見てるんですよ。でも稽古ハスの目がパチッとあってね、でもうここでお祈りしないといけないということで、で私もそこに立ってみましたね。本当にそこを見てるんです。だから一点を見つめてるその点に立ってね、うん、私この度ね、和気の清和をお祈りしてまいりました。どうぞこの国をね守っていただきたい。そして本当にもう一度ね、この国が神様を願うね国として、神の国としてね作り変えられるためにね、どうぞどうぞ守ってくださいとね祈ってまいりました。そしてその時思いました。私もそうありたいです。我一人天地に張る、本当に天と地が清らかであるように、私もそのような心を持ってね、恥じることのない生き方をしていきたいな、まあ、そう思いましてね、この度行ってまいりまして、本当に良かったなと思ってるんですね。歴史の細かいことはまたね、皆さんの中で調べていただいたり、また学んでいただいたらいいなと思いますけど、今日ね、この言葉はすごく私は素晴らしいなと思っています。で、先日も、あるこのキリスト教関係のね、牧師先生の本を読んでおりましたら、和気の清和のことを書いている人がいらっしゃいましてね、我一人天地に恥ず、まるでイザヤのようである。本当に心に込めたね、神のね、狙いというもの、多くの人々は分からないかもしれないし、もしかしたらこれを言えば流罪どころか命を失うかもしれない。でも私は天と地が清らかであるように、この世のダクダクとした世の中に巻き込まれたくはない。私はどこまでも一人でも、ね、天地に恥ず、その思いを持ってね生きていく。まさに皆さんが旧約聖書の預言者はそうでした。多くの預言者はね、神の言葉を告げれば非難を受け迫害をされ、時にはね命を狙われるようなことがあっても、神の御言葉はこうであると言って果敢にですね、その御言葉を伝えたじゃありません。皆さん、預言者の使命はね2つあるんですよ。1つは神の言葉を預かる、当然ですね、神の言葉を預かること、これが預言者の使命です。でももっと大きな使命は、預言者が言葉を預かるだけだったら預言者ではない、その言葉をそのまま語る人です。皆さん、私たちは時にね、神の言葉を語る時に聴衆の目を見ながら忖度するんですでも預言者に忖度はないんです。神がこのように語れと言ったら、その通り語らなければいけませんよね。その通り語るから迫害されます。その通り語るから口を封じられようとします。その通り語るから命を狙われるんです。でも預言者は神の言葉を預かるだけではない、そのまま伝えることが使命であるから、まあ、そんな意味ではね、私もこのね礼拝を毎回ね皆さん共にしながらね、本当に感じること、私はそのままね皆さん顔色を忖度しながら語っておりませんもう本当に皆さん、もうね2018年の今日1月29日は二度と来ないです。そうです、もう二度と来ないこの一日の誠実を、ね、そしてこの短いね、1時間足らずの、ね、説教を、ね、どうして忖度しようかと思う。もうそんな人生はいけない。我一人天地に恥ず、もう本当にその思いで皆さん言葉を私はね語りたいなと常々思っております。まあ迫害もあってもいいじゃないですか、ね、聖書に書いてある、迫害された時は喜び喜べ、預言者もそうであったんだ。本当そうです。一番迫害されるのはイエス様、誰からも愛されず受け入れられず、いい時にだけみんな主を称えていた、そのねイエス様の生涯を思えばね、我々の受ける迫害なんていうのも迫害のうちには入りません。そうじゃないですか。本当に日本に生まれたこと、皆さんどれほど嬉しい喜び、信教の自由があること、どれほど素晴らしい。
当に考えなきゃいけないんですよ。
まあ、今年は皆さんね、まだいつかお話しする中国がどれほど恐ろしい国か、一度お話しもう2050年に向けて中国は準備してますよ、準備してますよ。もう日本は一刻も猶予がないです。彼らは2050年にどうなるかちゃんと共産党大会で宣言してるでしょう。この度憲法の中に習近平という人の名前が入るんですよ。もうね、毛沢東、鄧小平、習近平、この3人が中国を、中華帝国を復活させる偉人として称えられるような時が来ますよ。文化大革命は教科書からなくなったんですよ、中国の教科書から。なぜか文化大革命というのは7000万人の中国人が粛清されたんです。共産主義の毛沢東思想のもとで7000万人ですよ、7000万人の人が粛清されてるんです。日本人が7000万人亡くなったらどうなるんですか。でもそんな文化大革命というね、歴史の悲劇を中国の教科書は今年から削除します。なぜかそれを読むと毛沢東がひどい人だということが分かる。こういうことをどんどん今行ってね、そしてとうとうね、太平洋に対してね、太平洋に対してね、アメリカと半分ずつやりましょうなんてことをね言い張るね。もちろん今アメリカしっかりするからもう突っぱねてますけど、まあ、いつどうなるか分かりません。本当に本当にこの日本はね、島国としてね、小さい国だけれど神の願いがもしあるとするならばね、この国にどんな願いがあるのかね、私は本当に祈りたいと思う。内村先生は我が心に麗しき2つの J があると言ったんです。一つはジーザス、一つはジャパンだとね。この麗しきを私はいつも心に思う。最初の J は我が麗しき理想の人である。後の J は我が麗しき愛する国家である。内村先生は本当に愛国者だと思います。愛国者でなければ聖書がわからないと思います。イエス様は愛国者でした。だから皆さんね、本当に今こそ日本が目覚める時だと私は思います。そして日本がこの2018年をね、本当に乗り越えていかなきゃいけない、明治維新150年節目の年だということを知って、ね、どうか皆さんの心をね、少しそういう意識に向けていただきたいなと思って、これは聖書と無関係じゃないんですよ、このことは。まあ、そのことを前置きにちょっとお話ししてね、今日の内容をね、また話していきたいと思いますね。はい、それでは皆さん、聖書ヤコブ書の内容にね、入っていきたいと思いますけど、今日の内容はね、皆さんタイトル、神の賜物という言葉を使っております。神の賜物としての誠の信仰、ね、でヤコブは常にこの信仰というものをテーマに私たちに語っているというふうに言えますね。その信仰とは何かといったときに、誠の信仰とは何かということになるでしょう。つまり信仰という言葉は、これはこれで美しい言葉だけれどね、あえてそこに誠ということを私はいつも皆さんに提起するんだけどね、本当の信仰です。誠の信仰、これがどういうものか、それを今日ね、皆さんともに考えてみたいと思います。さあ、今日ヤコブ2章の18節から20節までを読んでいただいたんですけれども、ちょっともう一度ね、その箇所を見ていきたいと思いますね。じゃ皆さん、もう一回聖書のね、2章の18節を、しかしあなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。この箇所ね、ちょっと注釈書やあるいはその他諸々のですね、解説書なんかを見た方はね、この18節の最初のこの箇所は非常に、解釈者を苦しませてきた場所だということをね、知っているかもしれませんね。でこれいろいろ解釈が難しいんです。と言いますのはね、聖書の原本もありませんが、その代わりに写本というのがいっぱいありますけども、写本というのは基本的にね、日本語でいうところの句読点を打たないんですよ、ね、 ですからどこまでがどこまででどこまでがどこまででというつながりがね時々わからないことがある。でこの箇所も非常にそういう意味ではね解釈するのが困難なんです。でその困難な解釈をここで論じると大変なのでそれはもう今日話しません、ね、何が言いたいのかというと信仰と行いが常に対比されているというこの一点ですよ、ね、でここであなたには信仰があり私には行いがあるというふうに訳されてますね。でまずこの訳されている括弧内のところをまずそのまま皆さんねまず受け止めていただいてこのあなたは誰で私は誰かという議論はもういいですね。ここの主張はこういうことです。一方では信仰があるんだという人がいる。私には信仰があると言っている人がいる。しかしその一方では私には行いがあるという人がいる。しかしここで問題なのは行いを伴わないけれども私には信仰があると言っている人がいる。つまりどういうことですか。イエス様を信ずるという信仰が何よりも大切なのであってイエス様を信ずるという信仰とともに何かを行うということは救いの条件には入っていませんよ。我々が救われるということはどこまでも神様を信じイエス様を信ずることから来るのであってそれにプラスしてこれをしなければいけないあれをしなければならないという別の要件はないんですよという主張です。でこれは確かにその通りでよく言われることです。皆さん救いの条件としてね信仰だけということはこれはキリスト教が伝統的に言ってきたことです。イエス様を信ずるという、ね、その信仰によって我々は、ね、救われるという話を、ね、伝統的に言ってきたことですよね。でもヤコブはそれを言ってるんではない。じゃあ信じるということだけをしていたらいいんですかということをさらに問うてるんであった。信じることを否定してるんじゃないんですよ。ここ分かりますか。信仰と行いを比べて行いの方が大事だと言ってる話ではないんです。それをちょっとしといていただきたいですね。でちょっとこのね今言う原文の解釈が難しいので私はこの内容を少しね皆さん変えてお話したいと思います。つまり信仰というものの中にヤコブはこう言ってるの。2種類の信仰があるんだ。はい、信仰の中には2種類の信仰があるんだ。一つは神を信じイエスを信ずるという信仰を強調して私たちが何をなすべきなのかという行いについてはさほど重要視しない、そういうね信仰告白というものを大切にする考え方があるんだ。そうじゃないですか。皆さんロマ書を見ればね、我々は心で信じ口で告白することによって救われると書いてある、ね、だから信仰告白というものは何といっても教会において最も大切なことだ。これはユダヤ教もそうですよ。ユダヤ教においても信仰告白が最も大事にされるんです。じゃあその信仰告白の内容って何か、はい、ユダヤにおける伝統的な信仰告白これは何かといえばそれがこの19節に出てくる言葉だ。はい、19節。あなたは神は唯一だと信じている結構なことだ。はい、ヤコブはこれ全く否定していないでしょう。つまりユダヤの信仰告白はこれなんです。神は唯一だ。唯一なるただお一人の神様がいらっしゃる、これがユダヤの信仰告白で、キリスト教もこれを受け継いでいるんですね。神はただお一人です。まあ、ですから日本のねような伝統的な八百万というのは否定されるのはそういうところから来るわけですけれどもね、まあ、神の質が少し違うんだけれども、しかし神は唯一である。天地を作られた神、今も生きて私たちを導いておられる神様、これは歴史を超えてね一つである。でヤコブはこの告白は結構なことだと言っています、ね、 しかしこの後が辛辣ですよね。あなたは神を唯一だと信じている、結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。皆さん今日大きなね、このヤコブ書の内容のね、一つ皆さん理解していただかなきゃいけないポイントはここでしょうね。悪霊どもも信じていますよ。実際に悪霊は何よりもイエス様が誰であるかを知っています。じゃあちょっと皆さんね、福音書を見ていただきたいんですけれども、じゃあまずね、マタイの福音書をちょっと開けていただけますか。はい、マタイの福音書のね8章8章の28節、新共同訳の聖書は新約聖書の14ページにありますね。8章の28節下の段に入りますけれども、ここに28節から29節までちょっとお読みしたいと思いますね。28節29節を読みたいと思います。はい、こうあります。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に疲れると、悪霊に取り憑かれた者が2人墓場から出てイエスのところにやってきた。2人は非常に凶暴で、誰もその辺りの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか。ここでね、イエス様を見たね悪霊たちは突然叫んだ。神の子よと言ってます。神の子、構わないでくれと言っていますよね。じゃあもう一つ、じゃあマルコの福音書ってなりますね。次にマルコの福音書を見ますと、マルコの福音書の1章です。もうマルコの福音書始まってすぐですね。はい、じゃあ次の福音書1章の21節、1章の21節というところからお読みしたいと思います。62ページですね。新約聖書の62ページ、はい、今度は上の段です。はい、21節こうあります。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。その時この街道に汚れた霊に取り憑かれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。皆さん、この悪霊に取り憑かれた人たちの、ね、告白を聞きましたか、ね、イエス様のことを神の子だと言い、神の聖者だと言ったんですよ。ヤコブはこのことを言ってるんです。はい、このような信仰は、ね、悪霊どもも持っていると言ってるんです。そういうことで皆さん、私たちの信仰にはね、大きくね段階があるだろうと思っていて、まあ、分けてしまうと3つあります。最初の段階は信仰の段階ではない。最初の段階は私たちはね、まず神を信じていません。もっと言えば神を知りません。そして神様がいるかいないか考えてもいません。積極的に神がいないと思う人は無神論者です。世の中にも大勢の人がね、いまだに神はいないだろうと思っていると、どうでしょう、考えてませんかね。無神論というものがあるでしょ。神はいない。先ほどお話した中国は無神論です。皆さん、中国共産党はこの度、去年共産党大会があった時に宗教についてこういう定義をしてますね。2つの、ね、あ、ごめんなさい、以下の条件の下でのみ宗教の自由を許す。 条件があるんですよ。信教の自由を許される宗教。まず一つ目、中国化された宗教。中国化された宗教。中華民族が世界で最も優れているということを認める宗教。中華民族の思想に合った中華思想に立脚した宗教です。いいですか。二つ目、社会主義化された宗教。この宗教の自由を認めるんです。ですからこの教会は潰されます。ですから皆さん、中国でキリスト教人口が増えてるなんて喜んでる場合じゃありません。そのキリスト教はみんなこのキリスト教です。中国化されたキリスト教。皆さんすごいんだよ、仏教の、中国化された仏教のお堂の奥に行ったら誰がいるんだ。釈迦如来像ですか。誰がいるんですか。観音扉を開いた向こうに毛沢東がいるんですよ。これが中国化された仏教です。さあ皆さん、中国化されたキリスト教はね、イエス様がいるんじゃない。多分イエス様がいたとしても、その背後に誰かがいるんです。その奥に隠れてるんです、本当のご本尊が。キリスト教ご本尊と言わないけど。それがね、それが習近平が主張する信教の自由です。こんなことになって皆さんいいですか。大変ですよ、大変。だから神様いないから進化論ですよ、ね、皆さんもう本当に日本の理科の教科書もね、僕当たり前のように進化論を教えてますよ。進化論なんてありえないですよ。そういうことを考えてみてもね、皆さん無神論、ね、神がいない、そして生物は進化したんだというね、漠然としたこの進化論です。こういうものを信じてる人は大勢いるじゃないですか。でこれがね、第一段階のね、人の堕落したありさまなんですよ、ね、でも皆さん次やん、次にそこからこの闇をね押しのけて一段階上に上がってくる人がいるんです。神がいないと言うけれど、そんなことはない。私たちの先祖は猿だと言うけど、どう見てもそんな近親感を感じない。え？どう見ても違うような気がする、ね、そういう群れがね、この段階を乗り越えてね、次の段階に入っていくんです。これが神がいると信じる有神論の立場である。いいでしょうか。さあ皆さん、そう考えてみるとね、悪霊ってどこにいるんだろう。悪霊ってのは有神論ですよ。神がいないなんて思ってない。神に敵対するだけであって神はいるんです。だからヤコブは言ったの、神がいるということを信じたからとって、イエス様が神の子だと告白したからといって、それはただ無神論で亡くなっただけですよ。だけど皆さんね、だけど皆さん、これはすごいことなんです。神様との関係が切れてしまって堕落した私たちがね、もう一度神様がいると思えたということは、これはすごいことなのよ、やっぱり。だから私は皆さんね、今ちょっと言い方としてはなんだと思ったかもしれないけど、そうじゃないんですよ。その域に入ることは、これはこれですごいと言ってるわけです。だからパウロは、信仰を持つということはなんと素晴らしいことだろうかと言った。神様がいる、神様を礼拝すべきだ、イエス様は神の子ですと言える人間がいたとするならば、これはすごい人たちでしょう、ある意味で。でもヤコブは言うの、悪霊と同じになっただけだ。 だから皆さん、そのレベルに入った人は悪霊と対峙できる。初めてです。それもわからない人はいつも悪霊の思うがままです。だから皆さん、信仰を持つことは、私たちはね、本当に霊を見分けるという意味においては、これは尊いことだし、そういう心が与えられることはまさに恵みだし、私は言います、それは賜物です。賜物です。神様がくださらなければ、そういう神を信じ、イエスを神のことを告白することはできない。パウロの言う通りです。誰も聖霊によらなければ、イエスを神のことは言えないんです。だけどね、悪霊もそれをしてるから問題はここですよ。悪霊と同じではいけないでしょ。いいですか。じゃあ皆さん、悪霊と私たちは何が違わなければいけないんでしょう、ね、何が違うの。心の内で信じるというこの一点においては、悪霊どもも信じていますという。じゃあ神を信じ、神は唯一だと告白し、イエスはキリスト神の子だと告白するだけが信仰だとすれば、そのような信仰は悪霊どもも持ってますよ。だから言うんです、ヤコブ、そんなものは役に立たない。じゃあ皆さん、私たちは一体何が誠の信仰としてね、ここで唱えられるべきものとして理解しなければいけないのか。それははっきりしてるんです。私たちがイエス様をキリストである、この方は神の子である、神様は唯一であられますということを告白することはもちろんだけど、その告白することだけが信仰ではありません。悪霊との違いを皆さんはそこに見出さなきゃいけない。悪霊は神がいることを信じています。キリストが神の聖者であることも知っています。しかし彼らが思う共通の思いは恐れでしょう。構わないでくれ、滅ぼしに来たのかと言っておののいているんです。ここにも書いてある通りでしょ。ここにもそういうおののくという言葉が出てきますよね。結構なことだと語られた後で、悪霊どももそう信じておののいています。おののいています。皆さん、そこを超えて誠の信仰になるということはどういうことなのかというのがね、私たちが本当に見つめなければいけないことではないでしょうか。ただ信じて、ただ受け入れている、このことを超えて、それが誠の信仰になる、このことをね願いますよね。でもっと言えばね、実はそのような信仰こそが本当の意味での賜物なんだということを教師は、イエス様を信じること、神様が唯一だと告白する、その心も賜物だけれどね、しかしそれだけではなくて、本当に神がくださる賜物は、その信仰にヤコブの言葉を借りて言えば、必ず行いが伴うんだと。つまりヤコブはこう言ってるんです。口で言うだけの信仰ではなくて、行いが伴わなければそれは信仰ではありません。もっと言えば、信仰というものは行いと分けられるべきものではないんだ。必ず信仰には行いが伴うんだという。それを信仰というのであって、そもそも信仰があるとか行いがあるといって分けることが間違っている。 信仰はイコール行いももう表裏一体でくっついてきてるんです。つまり信仰するということは同時にある意味における行いも伴っているんですね。でその行いを伴う信仰が、ね、悪霊どもの信仰を凌駕する信仰であります。じゃあ皆さんその行いって何でしょうかね。悪霊どももじゃあ行いがないかと、行いがあるんです。どんな行い？神に対する常に相反する行いです。どうでしょう、ね、そして神様が持っているその思いとは反対にある思いを持つのが悪霊どもです。本当に皆さん思いますよ。憎しみの思い、ね、嫉妬の思い、妬みの思い、怒りの思い、これが神様の思いでしょうか。それを超えてね、愛の心を持ち、許しの心を持ち、寛容の心を持ち、そして憐れみと慈しみの心に満ち溢れるときね、私たちの信仰は誠の信仰になるんだ。だから本当に神が与える信仰は、神が賜う信仰は、私たちにそのような行いをさせなければいけない、いやさせざるを得ない、いやそのように私たちは自発的にしてしまうような信仰なんだ。でもし信仰がそうでないんだったら役に立ちません、言ってるんですね。役に立たないと。この役に立たないという言葉はね、もともとの意味はね、働かないという意味なんです。働かない、ね、まあ、怠惰という意味。だからここはね、ちょっとヤコブが言葉遊びしてるよね、行いのない信仰は働かないということだから、行いというのは働くということ、まあ、日本語的に言えば働きのない信仰は働かないだから皆さん、私たちはね、本当にこの真実なる信仰というものを見つめるこの一点においてね、今年2018年ね、またヤコブ書をこうして学ぶ中でね、皆さんぜひ考えていただきたいんです。我々の信仰は行いという、必ず目に見える実を結ばなければいけません。じゃあ問題はそこなんだよね。どうすればそのような行いに結びつくんでしょうか。皆さん、私はいつも言います。人は何か立法的に、あるいは何かせねばならないというね、そういう思いから善なることをするようにはなっていない、ね、むしろ喜びで、その信仰の一つの結実としてね、自発的に自然にそのような行いに至ることがね、私は信仰の本当の姿だと思うんですよ。信仰すれば、信仰、誠の信仰を持てば、このような花が咲くんです、実を結ぶんですっていうのが、私は信仰生活だと思う。皆さんそう思いませんか？
あのね、
だけど、じゃあ何もしないでそうなれますかって。ここが大変な難しいところでしょう。そうですよね。この点、明神社に行ってね、お祈りをしてきましたよ、ね。そこにね、祈祷の作法って書いてあるね。お祈りの作法、もちろん2杯、200種、1杯という、ね、まあ、2礼200種、いろいろ、作法、しかし作法だけじゃなくて、お祈りの作法の中に、その時の我々の心持ちを書いてあった。それを読んでね、私は、なるほど、そうだな、本当にそうだな、と思いました。これが大切なんだなと思いました。それは何かというとね、こういうことって書いてあった。神の前に祈り上げるときは
こんな自分になりたい、まあ、言葉はそのままじゃないですか、自然に解釈しますけどいいですか、神の前に祈り上げるときにはこんな自分になりたい、このようなことをしたい、このようなものになってみたいと思う、その思いがまず先立たなければいけません。つまり皆さん信仰を持ってね、私たちは何を見せられてますか、イエス様を知っていますよね、そしてイエス様のようになりなさいと言われてるわけでしょう。このイエス様のように本当に愛のあるそういう人格を、ね、キリストに習う人格を持ちたい。内村先生は生涯求め続けたのはキリストに似たものになりたい、この思いでした。皆さんそれが私たちの祈りの中にどれだけあるかということを考えたときにね、まずこの思いを先立たせなきゃいけないっていうふうにね言うんですよ。ところが今話した通り、じゃあそう思ったからなれるかっていう問題があるでしょ。次にここなんです。そういう思いを先立たせたら次にそれに向かって懸命に努力しなさい、そのような自分になりたいと思って努力しなさい。しかしその努力をしてもそこに到達できないかもしれないから、努力をしたその後、神様どうぞそうなれるお力をくださいと言った時に物事は成就するのです。そういう趣旨のことが書いてある。だから私はその時にね、本当に心からね、祈りというのはこうだなと思って。皆さん神社もね行ってね、学業成就の神様ですわけの清和の清和の子はこう言うんです。ここの高校に入りたい、この大学に入りたいと思ったらそこに入れる努力をしなさい。努力をしているところで神様が応援しますよというのが本当に祈りだ。努力も何にもしないでね、ここ御利益あるから祈れば通る、そんな話はないそうだと思いませんか。だから皆さん、私たちには大きな大きな人生におけるね目指すべきものがあるんですよ。今日皆さんカレンダーねあるでしょ、あれ最初何ですか。1月の見事、2月の見事、カレンダー見てる、ここにあるけど
忘れました
すいません。何て書いてますかそこ。見えない。
信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。
あそうなんですよ皆さん、はい、イエス様から目を離さないでいなさい。そしてそのためにね、イエス様のことを見つめながら自分の努力を惜しまず傾けているときに、天に伝う神様は私たちを必ず皆さんその目標に向かって歩む私たちを応援してくださらないはずがあろうか。それが皆さん有名な、天は自ら助くるものを助くという言葉なんです。皆さんその意味ではね、ヤコブは私たちの努力、私たちの志、私たちのそういう熱い思いをね、もっともっと持つべきだと促している。ただ信じていれば、私はイエス様を受け入れたからもういいんだ、もうそんな悪霊なのことを言わないよいいですかそしてね、最後の審判の時が来る、でも私はイエス様を信じてるから大丈夫だ、もうおののいてるんですかってそれじゃないでしょう。皆さん信じてイエス様だけを見つめて見上げて、私はこの旅路を、人生という旅路を最後キリストに習うものになるためにね、日々日々日々誠の限りを尽くして生きるんです。その姿を見て神様が、霊界が 多くの義人たちが憐れまないはずがないでしょ。私はそう思います。だから皆さん前言ったんです、一番の国難は少子化じゃありません、中国でもありません、一番の国難は祈る人がいなくなる。本当に祈りを神に向かって祈り上げる人がこの国からなくなった時が国難です。今どれだけの人がこの国のためにね、世界の平和のためにね、祈り上げているかの問題です。私たちはそういう祈りを持って、ね、自らを成長させながら、キリストを見上げながら、そしてキリストの神様、本当にこの地を、まさに皆さん、主の祈りのごとく、御心がなりますようにとね、祈り続けながら、御国が来ますようにと求め続けながら、皆が崇められますようにと声を大にしてね、祈り上げる。これが私たちにとって大切な。そのための一人一人の歩み、行いをどうぞどうぞこの2018年にね、積み上げていただきたいと思います。そうしたら皆さん12月に皆さんどうなってるんだろうえ本当よ皆さんの志に応じて神様は働かれます。
アーメン
本当なんです。でそうやってね、神様とね触れ合ってね、神様によってね、本当に皆さん変えられた時にね、真実の証はねそこにできるんです。私を懸命にやったけれどね、自分ではとてもできませんでした。神様が私を変えてくださったんですと言ってね、神を賛美できたら最高の年末でしょう。
早くアーメン
すごいかな
一年一年そうやってね、一年一年そうやって年を終えてね、いけたらどんなに素晴らしいか。皆さんどうですか、かつての方がいいなと思うんですか、今が一番いいと思うんですか。私いつも思うけど、もう10代帰りたくない。
アーメン。
今が一番いいんです。
アーメン。
本当ですよ、もう今が一番幸せでしょ。
アーメン。
まあ、来年もっと幸せだと思う。
アーメン。
今年死ぬ時が一番最高かもしれない。死んだ後の方がすごいかもしれない。死んだら皆さんイエス様に会えるんですけど、最高です、ね。まあ、そう考えてみたら皆さん、これからの人生はもうどんどんどんどん右肩上がり。
アーメン。
日本経済はいろいろあって皆さんの人生は右肩上が
り。アーメン。
いいですか、もう信仰を失うと教皇がいる。そんな思いでね、皆さんどうぞ神が与えられた尊い賜物をね、生かして素晴らしい人生をぜひ作っていただきたい。
アーメン、
はい、皆さんと神様で共に作るんですよ。
アーメン、
これが本当に尊いことです。はい、それじゃあ最後賛美して終わっていきましょう。じゃあ280番をね賛美したいと思います。280番を賛美しましょう。はい、お願いします。 それでは生産式を、ね、していきたいと思います。